ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
CM ディレクターの中島真也です。
文化放送アナウンサー立谷遥です。文化放送中島真也土曜の穴、ゲストコーナー深夜の部屋をお聞きください。
中島真也土曜の穴
深夜の部屋。このコーナーはポッドキャストでも配信しております。今日のゲストは動物学者の今泉忠明さんです。改めまして、はい、こんにちは、よろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。
いやまあ本当に特にねお子様たち子どもたちに大人気となった残念な生き物辞典の監修をお務めになった今泉さんですが、はい、今日は今泉さんご自身についてたっぷりとお話をお伺いしたいと思います、
はいはい、まずはプロフィールご紹介します。今泉忠明さんは1944年東京都のお生まれです。東京水産大学をご卒業後動物学者の父を手伝って哺乳類の生態調査に参加。イリオモテヤマネコやニホンカワウソなどさまざまな動物の調査に取り組み、並行して執筆や監修の活動も始められます。おととし出版された児童書残念な生き物辞典はシリーズ累計250万部を突破。今年7月には新刊気がつけば動物学者3代を発売されました。
はい、まずですね、はい、この残念な生き物辞典250万部ということで、はい、ちょっと僕想像がつかない、数字なんですけれども、はい、この反響の大きさってどういうふうにお受け止めになってるんでしょうかね。うん、
これは最近ゲームに夢中な子供がたくさんいると、うん、でも本を読む子もいっぱいいるんだなっていうそういう感想ですね。
はい、そうですよね。もう本なんか全然見ないのかな読まないのかなというふうな印象を持ちますけれども ね、うん、やっぱり好きなものについてはやっぱりとことん、うん、追求していくという気持ちはもう我々も変わらないということですね。だいたいですね、はい、今泉さんのお宅が3代続くということなんですけども、うん、はい、動物学者としてですね、はい、もともとお父様の、うん、お手伝いをして調査に参加された。
そうですね、
最初なんですね。
小学校の頃から手伝わされて、
あ、そうなんですか。
まあ遊びですけど、
はい、じゃああれなんかこうそういう現地に赴いて何かをこう、
はい、取る
、はい、取るんですか。
捕まえるんです
よ。捕まえるんですか、
はい、ですからモグラとか、ネズミとか、コウモリを捕まえるんですね。
はい、お父様は国立科学博物館にお勤めということですね、はい、で動物の調査研究を行っておられたそうなんです、はい、お兄様も動物学者になって哺乳類を研究されたと、
ね、はい、
ということはお兄様と今泉さんお二人でお父さんについていって、うん、はい、取れと言って言われて、
はい、それで兄と競争したんですね、
う
ん、
競争して、
はい、だからゲーム感覚だった
んです。なるほど。いやすごいですよね。で普通そういうことを、うん、していると嫌いになったりするんですけども、うん、その興味を持たれていったってことなんですかね。
はい、それでやはり競争ということと、それは珍しいぞって言われるんですね。そうするとやはり珍しいものを捕まえることができたっていうのは一つの価値ですね。
あ、はい、捕まえたものが、はい、おすごいの取ってきたなと、はいはい、これ珍しいぞと。
そう、で兄さんより珍しいのを取ったんだ。
なるほど。じゃあお父さんお父さんこれはっていう店に行くわけですね。そうするとあこれは普通だなとあるわけですね。
大体それですね。
あ、そうなんですか、はいはい、これはよくあるなんとかかんとかだよって言って、はい、その珍種新しい新種、うん、珍種を探しに息子さんたちを使うお父様もどうかと思いますけどもね。で現在では今泉さんの息子様も、うん、イルカに関する研究を行っていると、ね、はい、これもやっぱり今泉さんが自分と同じように息子さんに取りに行けみたいな、う
ん、いやこれはなかったんです。
なかったですか。
自分で選んだんです。
あ、そうですか、
はい、気がつけば、動物をやってたっていうんですね。でイルカの超音波をやってたんですね、
はい
はい、ですから、うん、僕の専門外なんで
また違った動物の研究の仕方、はいはい、っていうことですね、はい、ご自宅でも動物をたくさん飼っておられたりするんでしょうかね。
子供の頃はですね、たくさん種類はたくさんですけど同時にいたわけじゃないんですね。僕が飼育係を担当すると、はい、大体1週間ぐらいで死んじゃうんですね。 で次々と来るということですね。犬猫ネズミモグラハトね、
はい、
こういうのは次々と来るんです。ヘビとか。
これでも研究対象ということではないん
ですか？いや、研究対象だったんですね。
対象だったんですか？
それをあの生きてるやつは、ええ、あのまだ標本にしない。
あ、当然ですね、
はい、ええ、ですからそれをしばらく飼って、ええ、行動を見る、
うん、
そういう係だったんですね。
そうなんですか。
でも僕はよく分かんなかったから、何しろ飼うと、
ええ、とにかく飼えばいいんだ、はい、ということだったんですね、はいはい、まあ、ご本によりますと、そんな今泉家である時とんでもなく珍しい動物を飼ってたことがあるということなんですけども、はいはい、
これがあの、イリオモテヤマネコがオスメス一頭ずつ来た
ですね。
これが自宅に来た。
はい、イリオモテヤマネコってそんなにどっかにいるんですか？
いや、イリオモテだけですね、で発見された当時、島の人たちは、これは天皇に献上すると、
うんうん、珍しい、
はい、
動物
でも、まあ、僕らは科学博物館で仕事してましたから、天皇がもらってもなんか、うん、まあ邪魔っていうか、うん、
困るんじゃないかということ
ですね。それで、まあ、あの博物館の方で引き取るといういろんな交渉があったようですね。
あ、そうですか、
はい、それでとりあえずあのうちの父の自宅の方へ、はい、送ろうということだったんだと思います。
これがまた存在が明らかになったのが1965年で、はい、今泉家に来た時はまだ特別天然記念物じゃなかったんですね、はい、
う
ん、
そうです。ただの、まあ、野猫か山猫かもはっきりしてなかった状態ですね。
そうなんですか、
は
い、で どうなんですか、その辺の猫と全然違うんですか？
全然違うんですね。
あ、どういうところが違うんですか、ね、
まず匂いですね。
お、匂い、
はい、やはりあの蛇行の濃い匂いがするんですね。
蛇行って結構香水とかに使われるような、
はい、そうです。あれを1万倍ぐらい薄めると香水なんですね。
あ、そうなんですか、
はい、モロはすごい臭いんです。
そうですか、
はい、でその匂いと、まあ、手が大きい、うん、それから人に慣れない、
あ
の細かいところを見ると耳先がライオンみたいに丸いとかね、そういうのがあるんです。家猫っていうのはとんがってますから。
そうですよね、
はいはい、
はへ、じゃあ全然買うのも簡単じゃないんじゃないですか？
そうですね、だから慣れないから、うん、行動を観察する。それで、うん、まあ、当時はあまりいいビデオ機器ってのはなくて、はい、8ミリだったんですね。
8ミリで撮影するんですか、
ま、はい、でこう獲物をどうやって取るか、はい、でうずらをこう入れると、うん、一気に全部取るとか、10杯入れれば10杯全部
取る、ね、それをじゃあ映像に収めておられたんですか？
そう
です
ね、それでどうやって食べるか、
はい、研究材料にしていくということなんですね。そうですね、
はい、
で、お父様がこれは、新属新種の山猫ということで発表されると、
はい、当時そうですね、1967年ですね、論文が出たのが、は
い、で、本格的な調査の後に、はい、国の特別天然記念物になっていた、そうですね、ということなんですね、
はい、
大変な発見やよなんじゃこの猫はっていうぐらいだったんですね最初、はい、
そうですね。
今泉さんご自身も西表島で西表山猫の生態調査を行っておられたそうなんですが、うん、はい、どういうふうにして、
これはまず、誰もいないから調べに行ってこいと言われたんです、
ね、うんうん、
それ
また命令ですか、
はい、それで、うん、まず地図がない、
はい、
細かい、
はい、
それでまず地図作り、うん、そしてそこに、定規で50メートル間隔に縦横線を引いて、
はあ、
今日はここからここまで歩くというジグザグに歩いて、
うん、
それで山猫の痕跡を探すんですね、
はいはい、
うんちとか、
なるほど、
それから爪跡とか、うん、でそれでどの辺にいそうかなっていう検討をつけて、うん、おとりを置いて、来るのを待ったんですね。
すごいな、刑事さんみたいな証拠探しをしていくっていうことですね3年間も調査されたということですね。
はい、
で結局島には、はい、50匹程度、
そうですね、50匹から 100匹いるんではないかという
当たりがついたわけですね、はい、
それで 天然記念物ですね。
大変ですね。ロビンソン・クルーソーみたいなね生活ですけど深夜の部屋、今日のゲストは動物学者の今泉忠明さんに来ていただいております。ありがとうございます。今泉さん、今言ったみたいに、はい、最も重視されているのが現地で調べることということなんですけどもね、はい、
そうですね。
富士山にも何年もたった一人で研究のために、
はい、最近はずっと一人ですね。10年ちょっとですか。
富士山、どういう、富士山に何がいるかということを調べるんですか。
富士山の森に、森のどこに何がいるか、どのくらいいるかそれを調べてですね、はい、
何でも標高1450メートルぐらい、
はい、はい、あ、最初ですね、
一番最初、
はい、
山小屋、
山小屋です。山小屋を修復して、うん、そこを基地にして、うん、辺りを探したということですね。調べた、
やっぱり何ですか、足跡であるとか、ね、糞であるとかっていうものですか、はい、
そうです。
そんなことできますかねこれ、あのスケジュールとかあるんですか。
あります。大体あるんです。
大体
大体あります。
あの、我々ってスケジュールに追われて生活するんですけども、はい、あんまりスケジュールがあるとそんな研究はできないなというふうに思うんですけども ね、 ね、
はい、まあ毎日暇ですよね、考えてみれば。だけどだけど自分の中では、うん、今日はあそこのてっぺんまで行こうとか、それでそこをずっと調べてくるっていうことですね。
何でも出会ったのは動物だけではなかったそうですね。
はい、あ、まあ動物の一種ですけどね、人間、
人間が、
はい、雪山に、あの日は雪が 1.5 メーターぐらい降ったんですね、一晩。
はいはい、
それで雪かきをしなくちゃいけないなっていうところに、うん、いわゆるサラリーマンスタイル、
うん、
トレンチコートに背広、うん、革靴、うん、で小屋に来たんですよ。
はいはい、それ助けを求めたんですかね。
いやー、コーヒーくださいって言ったね。
コーヒーください、すごい怖、めっちゃ怖くないですかそれ。
ですから、
何しに来られた
か。そう、僕は分からなかったですね。ここ、いや、あの売店じゃないですって言ったんですよ。
そりゃそうですよね、はい、
ですから、これはおかしいなと思って雪かきをしようとして出たら警察官がザーッと登ってきたんです。8人ぐらいいたんですかね、
はいはい、
で男の人来ませんでしたかって言うんで、はい、あ、小屋で休んでますよって言ったら、うん、あ、よかったよかったっつって、うん、連れて帰ったんですけど、
あ、そうなんですか。
つまり、あの自殺志願だったんですね。はい、
まあ、自殺志願でもコーヒーが欲しくなったらもうすでにもうなんか生きる、
寒かったんですね。
寒かったんだ、
はい、背広じゃ。
いや、そういうこともで、その結果、うん、その彼の足を跡を追ったらしいですね。
そうなんです、僕ね、それを聞いて自殺というのはどういうとこで済んだろうなと思って調べようと、
はい、
で 1.5 メーター雪降ってますから、はい、その足跡をたどって、登ってったんです、
はいはい、
で最初は楽してブルドーザーで登ってたの、
うん、
だからブルドーザー登んなくなっちゃったの、雪深くて、
はいはい、
上の方
は、はいはい、
それであとは車捨てて、
はい、徒歩で、
徒歩で、うん、それでもう標高差で100メーターぐらい登ったんですかね、うん、すごいエネルギーだなと思いながら、
うん、すごいですね、
そしたら道の脇に入って、畳1枚ぐらいのところが固めてあって、そこで横たわった跡があるんですよ。
あ、彼の、
はい、だから多分まあ登るのにものすごい暑くなったんですよね、汗かいて、
はいはいはい、
でそこで横になったから冷えて、
うん、
でコーヒー、寒くなってコーヒーが欲しくなったんですよね。
何を調べてるんですかでもそこでは日本カモシカ、
そうです、その時に、うん、あの崖の方にちょっと行って探、あの他のものを探してみようと思って行ったら、日本カモシカが崖の絶壁の真ん中にいたんですよ。で距離は50メーターぐらいですから、うんうんうん、すぐだったんですね。でおかげさまで、日本カモシカの調査を始めることができた。
なるほ その彼に感謝しなきゃいけないっていう部分はあるし、はい、
そうですね、
っていうか先生のその好奇心に感謝ですね。普通は行かないですよ、彼の足跡をたどって、
そう
ですかね、うん、ここで横たわるって、それをやっぱりその好奇心がね、学者さん研究者っていうのはそこですよね。はい、何があるんだろう、何があるんだろう、すごく大事な気持ちだと思います。
はい、
他にも日本カモシカじゃないんで、日本カワウソの調査も行われた、はい、ということですね。
はい、
これは足摺岬。
そうです。当時もう各地から絶滅して、うん、残るは四国、
はい、
宇和島の方だけ、
はい、
って言われてたんですね、
うんうん、
でそこへ科学博物館に調査に来てほしいっていう地元の人が来て、うん、それで調査行くことになったんですね、
はいはい、
それで僕は、まあ、その調査からまた延期しまして、うん、一人で、海岸にテント張って、
なるほど、はい、もう調査そのものはもう全団体の調査終わって、
はい、
そこからやっぱり先生ならではの張り込みを、はい、するわけですね。
そうです、
張り込みですよそれ先生。
そうですね、
で、足摺岬の海岸ですからこれ、はい、大変じゃないですか。
そう、あの辺は河岸段丘、うん、海岸段丘って言って、うん、道から海までが50メーター以上あるんですね、標高差が、
はい、
だから一個一個こう降りて湾を調べて、うん、また上がって隣の湾に行ってっていうのをやらないといけないんでこれはね体力勝負ですね。
足摺岬って台風とか。
そうです、台風
ね、
はい、
来ますよね、
はい、だから
テント大丈夫だったんですか。
ちょっと甘く見たというか、うん、沖にフィリピン沖にもう台風が発生したっていうのは知ってたんですね、ラジオ聞いて、それで、まあそろそろ危ないよなと思いながらカワウソを待ってた、
うん、
で夜その奥から沢の奥から出てくる予定で、
うんうん、
海を背にそっちを向いて腹ばいになってた、
はい、山の方を見て、
はいはい、そしたら夜中にすごい音がしたんですよ、それで振り返ったら目よりもはるか上に白波が立ってたんですよ。
うわ、
それでこれは危ないと、そ即座に走って岸壁のとこまで行ったらもう波が来たんですね。であれそこにね大きな岩があったんですよ、
はい、
それ崖との間に入ったんですね、
はいはい、
たまたま、ですから引いていく潮がすごいんですね、
はいはい、
その時に普通は持って
かれられる、
はい、でも間に入ったから岩にしがみついて、でカメラはこうやって
すごいな、命がけ
ですから、
うん、カワウソを探しに命かけてるんですね。
そう、でもそれは偶然ですよね。
まあ偶然にしても、
はい、
こんな波来たらそんなもう来そうな時は普通腹ばいでね見張りませんよね。
それはちょっとですからちょっと甘かったっていう
結局その日本カワウソ見つかったんですか。
はい、
見つかった。
何回も見てるんです実は、ただ写真を撮んないと証拠にならない。
なるほど。
それで意地張って頑張ったわけですね。
取れたんですか。
取れたんです。
あ、よかったですね、
はい、ですからね、
今も2012年に日本カワウソは絶滅種ということですけどね、は
い、そういう宣言が出ましたね。
どうなんですかね、
ま、いや僕はまだいると信じてますけどね、はい、
いやもう本当に今泉さんっていうのは今でも現地に足を運ぶというこの精神ですけども、
はい、
これは、はい、まあ、端的に言うとどういう理由からなんでしょうね、うん、
それは調べる動物がですね、どういうところでどういう空気を吸って暮らしてんのかなっていうのを知るために現場に行くんですね、うん、それでそこで同じ空気を吸って考えるんですね。そうすると動物ならこうだろう、僕ならそうはしないとか、そうすると動物のことがより詳しく分かるようになるんじゃないかなと思ってるんです。
いや、なんかそんな気もしますね、
はい、ですから研究室で DNA だけ見てても、
今 DNA を中心に研究しましたよね、
はい、そうですね。ですから実験室の中だけでこうああだこうだってやるんじゃなくて、それプラス現場で。
なるほど、
はい、
やっぱり刑事さんですよ今泉さん、この先調べてみたい動物って何かおられるんですか。
はい、富士山の動物全般ですけども、中でもおこじょうを調べてみたいですね。
おこじょう、
はい、
いや これはですね、別に動物の研究をするという方だけではなくてですね、この今泉先生の態度、現場に行って現場の空気を吸って、そこで現場の気持ちになって、相手の気持ちになって知るっていうのはすごい役に立っていくというか、大事なものが得られるような気がしますね。
自分自身も楽しいですね。
ああ素晴らしいです、はい、もう、僕はもう台風が来る足摺に岬で俳句つくばってカメラ持ってはいられませんけどもね真似はできませんけれども、はいはい、
今泉忠明さんの本、気がつけば動物学者三代は講談社から発売されています。こちらもぜひ皆さんお読みになってみてください、ね、
かわいい、先生のそっくりなイラストレーション、ね、動物たちと一緒にそっくりなイラストレーション書かれてます、はい、深夜の部屋、今日のゲストは動物学者の今泉忠明さんでした。やっぱりですね、いろいろやっぱりなんかこう現代の生活に欠けてたものを、うん、教えてくださったようなとても貴重なお話でした、はい、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
中島俊也、土曜ノーアナ、
文化放送 FM916AM1134 中島俊也土曜のアナ、9月1日放送分の深夜の部屋をお聞きいただきました。中島俊也土曜のアナは毎週土曜日午前11時から午後1時まで生放送でお送りしています。次回のゲストはホラー作家の平山夢明さんです。生放送でも聞いてくださいね。